はい、だいぶ久しぶりの更新になります。皆様お久しぶりです。この放送は、2024年の3月3日の9時ぐらいですかね、21時に収録してます。皆様ようこそ。この番組はですね、現役技術者である私が日々感じていることをですね、何となく語る番組です。で、ですね、今日はなんかそのまとまったトピックスみたいなものは特にないんですけれども、まあ、あの2023年度にですね、あの私がまああの業務を通じてまあちょっと感じたこととか、あとまああのちょっとマイブームって言ったらおかしいですけど、まあ今気になっているようなことについてまあちょっと触れていこうかなと思います。それでは始めます。はい、ですね、まあほぼ1年ですかね、丸1年ぐらい、まあ、あの更新かかってしまったんですけど、まあ、あの2023年度はですね、まあ、あのアフターコロナということもあって、まあ、あの4年前と比べて、まあ、1人で物事を考える日々みたいなのが、まあ、少なくなったと。まあ、それに応じてですね、まあ、あのポッドキャストの更新とか、まあ、あのちょっとできなくなっちゃったりもしたんですけど、ですね、まあ、プレイスタイルをですね、柔軟に変えて、まあ、あの業務に当たれる方にとってはですね、まあ、あんまり影響なかった年だったんじゃないかなと、年度だったんじゃないかなと思います。だからまあ私の場合はですね、ちょっとまあいろいろあって、まあ、あのそれにゆっくり追従したというような感じでした。で、特に困ったことがまあ2つあってですね、まあ、1つは、まあ、あのそれまでその限られた時間、まあ、リモートと、まあ、出社みたいなのが、まあ、それぞれあって、でリモートで仕込んで、で、まあ、出社した時にはもうアウトプットをずっと出し続けるというようなプレイスタイルを、まあ、この4年間で、まあ、培ったんですけれども、まあその仕込みをする時間が、まあ、ちょっとうまく取れなくなってしまって、まあ、ちょっと、まあ、ごたついたっていうのが、まあ、意見あったかなと思います。で、まあ、それに関してはね、まあ、そのコロナになる前に戻ったみたいな感じになったんで、まあ、強いて言えばその土曜日と日曜日が、まあ、なくなったというような感じでしたかね。まあ、それまでもずっとやってはいたんですけど、その極端にちょっとそのなんて言うんでしょう、リモート取れるタイミングがなくなってしまった都合もあって、で、そのアウトプットが出るスピードが、自分が思ってるよりもちょっと遅かったということが、まあ、あったりしたので、まあ、ちょっとそれに関してはちょっと、まあ、反省すべきところもあったかなと思ってます。で、もう一個がですね、いや、今年度は本当に人が動いたんですよ。まあ、若手社員がね、辞めてくっていうのは、まあ、これまでもあったことなんですけど、まあ、離職率がだいぶ高くなって、で特にちょっときついなと思ったのが、まあ、協力会社さんを含めて、まあ、幹部の皆さんがこうお辞めになったりとかするパターンが結構多かったんですね。まあ、年間ず15、6社ですかねと一緒にやってたんですけど、まあ、まあ、我が社って言ったらおかしいですけど、私の勤めてるところを含めて9名ぐらいですか、まあ、お辞めになって、で、まあ皆さんパワフルな方が多かったんで、まあ、やっぱりコストとかあと納期とか、まあ、そういうのをまあコントロールするのがものすごく難しかったなと思いました。ただ、まあ、おそらくですけど人が動いて、でその後にお金が動き始めるんで、まあ、世界経済とか日本国内の経済を見渡すと、まあ、そんなに悪いことではなかったのかなと思ってます。で、私自身がね、やっぱり独立推進派なので、ある程度パワーをつけたエンジニアとか営業さんっていうのは、やっぱりどんどんね、外に出てって自分のその思うやり方で経済活動やられるのがいいんじゃないかなと思うんです。まあ、倒木更新じゃないですけどね、我々が今勤めてるいわゆる大手の企業 って言われてるようなメーカーさんもですね、やっぱりライフサイクルを終える末期に来てる可能性もありますし、やっぱり倒木更新しててね、いいんじゃないかなと思ってます。で、次の話なんですけど、ですね、今年度大変だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。で、2つあって、で1個は、どのポッドキャストで私が述べてるのかちょっとわからないんですけど、もともとユニティ使ってたんですよね。で、2023年の7月ぐらいに、いわゆるそのライセンスフィーみたいなのの改定が入って、ユニティさんと、各デベロッパーさんたちがだいぶ揉めたことがあったんです。で、私自身はね、そんなに一生懸命ゲーム開発やってるわけではないので、さほどというか全く影響はないんですけど、その時にですね、その代替のゲームエンジンとしてこんなのがあるよみたいなのが、世に出回って、で私もね、ちょっと試しにその MIT が作ってるそのゴドーっていうゲームエンジンをちょっと試してみたんですけど、賛否両論あると思います。実際にゲームエンジンをデベロップしてる人に関して言えば、アンリールエンジン5か、やっぱユニティが使いやすいんじゃないかなと思います。任天堂 SDK とかのそのタイアップはやっぱユニティですし、そういう意味でもやっぱりいいと思うんですね。なんですけど、ゴドーはね、個人的にめちゃくちゃ使いやすかったです。特に、サンディに関しては正直、さほど面倒くささは変わらないかなとは思ったんですけど、正直 GD スクリプトっていうそのゴドーのオリジナル言語が、とても優秀だったな、優秀だなっていうふうに思ったのが1点と、やっぱりC#C++ 双方のそのサンプルコードをやっぱり丁寧にチュートリアルで説明されてるのがすごく使いやすくて、でユニティさんは結構チュートリアルが いわゆるその何でしょう、販売されてる本に頼ってたりとかしてる部分が一部あるので、そういう意味ではやっぱり使いやすかったっす。で、あとちょっとびっくりしたのが、 2D が予想以上にちょっと使いやすくて、そのコリジョンをやっぱり管理するのがものすごく楽なんですよね。で、もともとはその、ちょっとあまり深くは触れられないですけど、その衝突みたいなもの、いわゆる変形みたいなものとかを追う際にそのゲームエンジンを使ってたんですけど、あとは理想的なそのレイアウトに対して現状今どうなってるかみたいなのをライダー使うとかですね、ちょっといろいろそういうのやってたんです。で、そういう観点から見てもゴドーは相当目があるなと今思ってます。で、実際2023年の8月十何日ぐらいからが使い始めて、今今ですらやっぱり使ってます。で、なんていうんですか、これに関してはもう本当業務そっちのけで完全にホビーの部分もあって、なんですけど、これは絶対いいものだなと思いました。で、逆にユニティハブをね、もうこの数ヶ月間も全然立ち上げてなかったりとかしてるので、でも実際使ってるかな。でもやっぱりゴドーの方が今のところは推しですね。で、その勉強をずっとしてた時に、ふとなぜか使えるようになったことがあって、できるようになったことがあって、で、もともと 都度やっぱりあの Python を使って CCX、 いわゆるカリクリックスを動かして解析をするみたいな話に関してずっと言ってきましたけど、まあ、できなかったこともあったんです。で API を事情じゃないとできなかったような操作があって、特に苦手にしてたのが複合材料と、あとは複合材料というか、まあ、いわゆるそのアッシーですよね。アッシーの状態の解析と、実は 2D の解析がすごく苦手で、特にあのアキシメトリーの解析がものすごく苦手だったんです。なんですけど、その誤動をやる上で、あの各ファイル間でシグナルっていう、いわゆるその例えばだけど接触したよっていう信号を、まあ、発信するのはエミットって言いますけど、エミットして、で他のプログラムが受け取るみたいなことをですね、あのやっていくときに、まあ、あの私はあのプログラム あんまり得意じゃないので、こんだけ言っててなんですけど、あの全部書いてるんです実際に。でスクリプトはもう紙の上もしくは頭の中で完成されてからパソコンに打ち込むだけっていうようなことをやってるので、ずっと書いてたんです。でそしたらそのさっき言ったその CCX での解析のやり方も、 GMSH に取り込むその点列データをブレンダーで吐かせて、でそのブレンダーで吐かせた点列データを GMSH 上で、メッシュに直し、まあ、ラインループサーフェースメッシュ切って、でアバカスフォーマットでインプットファイルを出力し、でそれを今度 Python に読ませて、で、バウンダリーとあと C ロードもしくはまあイニシャルテンパラチャーとテンパラチャー、あとはマテリアルのメッシュソリッド、あマテリアルソリッドの設定ですね。でまあそんなこんなで、まああの解析がものすごく簡単にかつスピーディーに、でしかもバリエーション様々にできるようになってしまって、確かに23年度の前半から、まあ、中盤にかけては、あちょっとまあ今までやってたやり方だと自分が欲しいタイミングで結果が出ないというんで、まあかなりこうやきもきしたんですけど、この今の状況になってみると、まあ、そこをこう一気に乗り越えてしまったんで、まあ、あのかなりスピーディーにあのいろんな解析、まあ、ちょっとした、ね、変更でも材料をちょっと変更したりとか、まあ、あのそういう変更でもあの計算結果をベースにしてかなり精度よくその初期検討を進めることができるようになりました。なのでその、まあ、いわゆるその昭和を強く引きずった頑張る世代っていうのが、まあ、世代というか頑張る時代が19年までだとすると、まあ、20年度でから、まあ、コロナで3年間ほど、まあ、あのいわゆるその在宅寄りなのか出社寄りなのかみたいなので、まあ、いろいろスタイルを構築して、で23年度で実際アフターコロナで加速していく、いわゆるその業務スピードであろうが、まあ、経済であろうがこう加速していくタイミングで、まあ、さらにリフレッシュがかかって、まあ、今非常にいい状態かなと思ってます。まあっていうことでね、まあ、あの23年度は、まあ、確かにその人とお金が動き始めて、まあ、あの他年でもあるし、まあ、業務が非常に忙しくなった年でもあったんですけど、まあ、個人的には相当有意義だったなと思ってます。で、ここからがちょっと厄介なのが、あさっき言ったその人手がいなくなりましたみたいなのに関してはちょっとね、まあ、記憶が正しかったらなんですけど、その18年度とか17年度の時はまだ人がいなくなったって言っても、あのその後誰かが来るとかっていうのがあったんですけど、ですね、この23年度に関してはいなくなったらいなくなったきりだったような気がします。新しく補填されたっていうのは協力会社さんも私の会社も含めてなかったですね。でそれが意味していることが何かっていうと、ですね、ここが本題なんですよね。人材不足じゃなくって、人手不足があのかなり露見してきたっていうか、 目に見えるようになってきました。で、何がそうなったかというと、そのいわゆるその、ね、支援業務が少なくなったんですよ。その〇〇さんの手に余った仕事っていうのをが来て、でそれをクリアするっていうのが22年度まではあったんですけど、23年度はもうやってくださいという形で回ってくるものがあちらほらあったんですね。なんで、もうね、若手すらいないしですし、中堅すらいないみたいな感じになってきたんです。なんですよ。なんで、人材不足というよりは人手が完全になくなり始めたと。で、それでさらにゾッとした話が、先日、2023年度の出生数と、お亡くなりになられた数の差みたいなのが確かニュースで流れてたかなと思うんです。ちょっとですね、いろいろ調べたんですけど、少しなんか数にばらつきがあったんで、特にちょっと今何万人ですみたいなことは言い切れないんですけど、で、うちの子供たちがその私と同じぐらいの年になった時に、今生まれてきた子がちょうどまあ30歳ぐらいになるのかなでしょうね。30歳ぐらいかなと思うんです。で、そうなってくると、まあ、今と同じ仕事量をさらに少ない数でこうさばかないといけなくなるんですね。まあ、それは同じ経済いわゆるその市場規模だったらっていうことですけど、まあ、実際は総人口が少なくなるんで、市場規模がぐっとちっちゃくなるんで、仕事量自体はちょっと少なくなるのかなとは思ってます。ただ、ちょっとね、厄介なのが、もしかしたらその当時、その未来に私たちがまだちょっと現役だ可能性があって、まあ、75から85ぐらいの間に来るんですよね。なんで、ちょっとこの話が厄介だったのが、まあ、その同僚の課長陣と一緒に喫煙所でこの話をちょっとだべったりとか、あと、まあ、何人かでバイクに乗りに行ってですね、そのバイクに乗りに行った先でちょっと、まあ、そういう話をした時に、まあ、ちょっとゾッとしたのがですね、まあ、要はその仕事量がもし変わらなかったとすると、まあ、我々75から85ぐらいでもトップランナーでないといけないという可能性がちょっとあったので、それに関してはね、ちょっと吐き気がするぐらいゾッとしました。まあ、だから国内需要が少なくなったりだとかしてもですね、まあ、海外列強との経済戦争なんていうのは、まあ、普通に発生しますんで、まあ、ちょっとね、これから先どうなっていくのかなっていうのにちょっと不安を覚えるというような年でもあったかな、年度でもあったかなと思いますということでございます。まあ、今日はね、もうそんなに大きいネタはないので、まあ、これぐらいですけど、まあ、今後もね、ちょっと、まあ、広く浅くで、まあ、私の話が本当かどうかは別にして、まあ、そういうこともあるんだなっていうのを、まあ、起点にして、何かしらそのこれを聞いてくださってる方が調べ物をしたりとか、あとは、まあ、へえ、こういう技術もあるんだなっていうのが、もしなんかお役に立つことがあればね、いいなと思ってます。はい、じゃあ今日はこんなところでございます。まあ引き続きね、こうゆったり更新していこうかなと思いますけど、なんかまた新しいことがあったら更新していこうかなと思います。はい、じゃあ今日はお付き合いいただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。失礼します。